なことないっしょ。
そんなことないっしょ、第327回でございます。お送りいたしますのは竹内と
達です。
よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
皆さん、今日はですね、収録しているのが9月の20日でございます。
はい、はい、そうですね、はい、
アップルの iPhone の発売日。
はい、そうですね、
なんかね、今日ね、知り合いとかに今日発売日だよねって言っても、
はい、
結構僕の周りの人たちは、
はい、
え、そうなのっていう感じの。
あら、一昔前はすごいビッグイベントだったんですけどね。
そうそうそうそう、どうする、どうやって予約するって感じだったじゃん。
うんうんうん。
でだけど今回は普通にみんな買いたい人は予約普通にできて、今日手に入れられてるし。
あ、そうか、予約ができるようになったんですよね。そう
でね、あの iPhone を使ってる、今現在 iPhone 使ってる人も、
はい、
え、何、新しいの出たのっていう感じなのね、リアクションが話聞くと
薄いな。
なんかね、だからね、なんだろう、なんか、はい、あるんだよ。僕もいろいろ今回の iPhone に関してはいろいろ考えてることがあるので、
はい、
iPhone の話はね、
うん、
この後番組の後 audiobook.jp 用のおまけのコーナーでじっくり話したいと思いますんで、
分かりました。
オープニングはちょっと違う話でね、まあ、iPhone の話なんだけど、
はい、
僕のね、会社の後輩がね、
うんうん、
僕の周りでは唯一 iPhone を買い替えた人なんですよ。
あ、そんな当日に買い替えた人がいるんですね、身近に。ね、
当日じゃない、
あ、当日じゃない、
発売日の、はい、うんうん、5日前ぐらいかな。
ん？ん？
5日前、
それが本編で、
うん、5日前ぐらいに、
はい、
iPhone XR だっけ、
あ、10ですね。
そう、あ、 10R、そう、 10R、 そう、そうとも言うよ、
はい、そうとも言う、そうですね、 XR とも言います。
いや、 XR とは言わない、言わない僕が間違ってるでね、
あれ
でね、でね、その僕の会社の後輩が、はい、まあまあその機械に疎いのよ、スマホとかパソコンとかにすごい疎いの、若いのに。
はいはい、
ね、で、あの、多分ね、知らなかったみたいでね、その iPhone11 が発売になるっていうことも、
あ、そう、知らないで買ったってことですね。
そう、発表になったことも知らずに、あのね、はい、もうね、2年ぐらい前かな、
はい、
彼はね、iPhone6S を使ってて、
はいはい、
画面が割れてるの、バリバリに割れてるの。ね、僕も何度も何度もね、もう修理出したらとか、もう中古でもいいから買い替えたらとか、
うんうん、
今だったら iPhone10 が安いよとかずっといろいろ勧めてたんだけど、うんうん、
はい、
もうね、なんかね、スマホを買いに行くのが怖いらしいのね。
ん？怖いんですか？
あのね、そうそう、キャリアに行くことがもう怖い、わからないから。
え、何、囲まれるとか思ってたんですか？
だから結局なんだろうね、なんかね、行きたくないんだって。
まあ、なんか店員さんに全員に囲まれて、こう営業にしなよとか、どこもにしなよってこう言われるんで、
わからなくない。僕どちらかというと、
はい、
あの車とかあまり興味ないのね。
はあはあ、
だから結構その車のそのカー用品店みたいなさ、ああいうところとかさ、
うん、
あの行くとちょっと嫌な感じな、なんかアウェーな感じがして。
あ、竹内さんがカー用品に行くと嫌な気持ちになる。
そうそうそうそう。カーナビとか買いに行くのはいいのよ、はい、詳しいから。それ以外の、うん、ただエンジン周りのものとかさ、オイルとか、そういうのはもう全然僕に興味ないし、詳しくないから、
なんかすごく行くの、はいはい、なんか分かりました。
行くのが嫌なの。だからそれと同じ感覚なのかな。ね、
あ、なんか自分が知らないことを店員さんがこうずかずか言ってくる感じ。
そうそうそう。でもそれ調べるのもめんどくさいらしくて、その後輩は、うん、で竹内さん、うん、iPhone 買い替えましたよっつって自慢げとうとう買い替えましたよって言って、
はい、
その僕に見せてくれた 10R で、
はい、去年のですね。
そう、去年のやつで、であの、いや、もうあと今週あれだよ、 iPhone 新しいの発売日なんだよ、
うんうん、
え、そうなんですかみたいな感じでね。 なんかすげえ。で、しかも何かほら、あの、要はもう旧機種になるわけじゃん。
そうですね。だからそしたらまた値段も変わりますよね。そうそうそう。
だから何かどっかで一括0円で買ったとか、うんうん、ね、何かキャッシュバックがついてきたからとか、うん、そういうんじゃなくて、普通にドコモで普通に買ってるっていうね。
ありがとうございます。
多分キャリアとしてはとてもいいお客さんっていう。
そうですよね。そうそう、あの素晴らしいお客様だと。この
在庫もね、
はい、
履けるしね、うんうん、すごくいいお客さんなのかなって、まあ、そういうかわいいかわいい後輩がいたりするわけですよ。
はい。
ね、そんな中ね、ラチさんはあれですか、 iPhone
11? 私は SE ですよ。
今 SE?
今 SE です。
あ、そうなんだ。
そうなんです。なんか買い替えたいと思ってはいるんですけど、うん、結構使えちゃってるので。
SE 持ってる人はね、
はい、
今ね、なかなか新しいやつはみんな画面でかくなっちゃってるからね、買い替えたくないっていう気持ちはわからなくはね。
いや、でもちょっと気になってはいたんですよ。
あ、そうなんですか。
11
じゃあそれ以上はあれでしょ、オーディオブックドット JP 用のおまけのコーナーで話そう。
はいはい、ね、分かりました。
皆さんもまだあれですよ、ポッドキャストで聞いてる方は今なら無料で2ヶ月間会員で聞き放題になりますからね、いい機会ですから会員登録してね、オーディオブックドット JP のね、っていう宣伝をしながら、
はい、
はい、オープニング終わりにしていきたいと思います。
はい、
今週ですね、ちょっとね、先週までに比べてちょっとねお便り少なめなんですが、はい、とてもとても、ありがたいお便りたくさんいただいております。今週お便りをいただいたリスナーさんのお名前を、はい、ラチさんの方からご紹介していただければなと、このように思う次第でございます。
はい、わかりました。今週メールをいただいたリスナーの方のお名前をご紹介いたします。ポンカンさん、パックスケの父さん、小読み大好きさん、鉄っぴドゥさん、バンジージャンプ12号さん、シンゲンさん、さくらじゅんさん、ソニカルさん、ししとうさん、鳥頭さん、ゆこぽんさん、以上の方々です。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、ですね、
はい、
今週お話ししたいことはですね、
はい、
まずラチさん、ファミレス行きますか。
ファミレスですか。
うん、
ファミレスは、ココスとか、
ココス
とかそういうの、
ガストとかね、行きますか。
最近行ってなかったですね。
最近行かないんだ。
ファミリーしか行っちゃダメなのかと思って。
そうね、ファミリーレストランですからね。
そうですよね、うん、ファミリー用のレストランかなと思ってたんで。ね、
まあ、そうです、一人で行ってもいいんですよ、本当は。
本当ですか。
あれファミリーって言ってますけどね。
ファミリー感出していけばいいですか。
あれはファミリーレストランのファミリーは家族で来なさいっていう意味ではなくて、
はい、
ね、店員さんと、
うんうん、
あなたお客様はもうみんなファミリーだよっていう意味だ。
あら、なんか白ひげワンピースみたいなこと
を、まあ、まあどうでもいい話なんですけど、
はい、
そのね、ファミレスでね、ちょっとね面白いニュースあったんだけど。
はい、何でしょう。
これどこの店舗なのか分かんないんだけど、なんかね、そのもう最近ファミレスの一部の店舗では、
はい、
注文とかを全部タッチパネルでするようになってるんだって。
あら、なんか焼肉とかそういうイメージが
ある。食べ放題の焼肉とかってそういうの多かったりするじゃん。
はいはい。
タッチパネル。で、ファミレスで普通にオーダーするのも全部タッチパネルの店舗が多いんだって。多いというか、増えてきた、
うん。
違う。これから増えてくるのか。
ほうほうほ
う。そういうのを実験的にやり始めてるらしいのね。
ほうほうほう。
で、要はそれって結局さ、ほら、店員さんの数をあまり置けない、要は今安売り合戦みたいな感じで低価格路線で行ってるファミレスなんかは、
うん、
店員さんそんなに多く配置できないから、うん、要は注文取り行くとかっていうのも大変でしょ。
まあそうですよね、 それだけで人件費かかりますもんね。
そう、そういうのを減らそうってことらしいんだけど、でね、それのねすごいのがニュースに書いてあるのがね、はい、そのタッチパネルに、はい、その他のサービスってのがあってね、注文だけではなくて、ほうほう、例えば食べ終わった食器を下げてほしいとかね、
あはい、
で注文したデザートを持ってきてほしいっていうボタンもあるんだって。
ほうほうほうほう、
だから本当にその
本当オーダーいらずなんですね。
そうそうそう、でもう注文するよも当然だから、持ってくるときとタッチパネルで呼ばれたとき以外は店員さんは来ませんと。
じゃあもう一切巡回もしない、
ね、そうだから店員さんがすごいすげえ見てる感じがないっていうのはすごくいいと思うの。なんかちょっと気になるじゃん、店員さんずっと立っててさ、ずっと食べ終わるの待っててさ、で食べ終わった頃にさ、つかつかつかって来て、お下げしてよろしいですかって、食器お下げしてよろしいですかって、もう全部きれいに片付けて引き上げといて、ごゆっくりどうぞっていう心にもないことを言うじゃん、やつらって。あれ早く帰れようなわけじゃん。ね、食器お下げに来るって。
持ってるかもしれないですよ。
いやいやいや、絶対ごゆっくりどうぞなんて思って、回転率をどんだけ上げるかだからさ。ね、だそれもだから自分の好きなタイミングで押せるわけだよ。タッチパネルだとね。
はいはい、あ、じゃあもう本当に巡回しなくていいですね。
そうそうそう。だからまあ、効率的にはいいんだろうね、それがね。うんうんうん、でそこまで来たのかなって思ってて、でね、それがそのうちあれなんだろうね。どこだっけな、回転寿司、どっかの回転寿司は、
はい、
自分の持ってるスマホで注文ができるってのがあるんだって。
じゃあもうタッチパネルすらもコスト削減。
そう。
へ
え。すごくない？
いやでも初期投資もほとんどかからなくなりますよね、ソフトだけで。
そうするとね。だそのうちあれだと思うよ、これどんどん進んでいくとさ、タッチパネルにさ、
うんうん、
その他のサービスっていうのでさ、
はい、
クレームをつけるとかさ
入力してください
そう、クレームをつける要はシェフを呼ぶってのがあってさシェフ呼んでピンポンって呼んでシェフ来てさ、うん、美味しかったよなんつってお褒める言葉を、
いまだに今にあれですよ、テーブルにこうウィーンってこう開いて真ん中が、
うん、
でそっからこう料理がプイって
出
て、
あ、いいねいいねいいね、それわざわざ下通す意味ない、下げたら普通に回転寿司システム
でいいか回転寿司にすればいい、
かっこいいけどね、ウィーンって開いたらいいけど、かっこいいけどさ、
でなんかそしたらね、持ってく係もいらなくなるかなと思って、ね、シェフだけでいいかな、
ね、でそこにあれでしょ、片付ける時もそこ置いてウィーンって
下がってくるんですよ、そうそう、
なんでウィンなんだろうねなんかウィンってなるとかっこいいと思ってるでしょ、
かっこよくないですか、
かっこいい、かっこいいですよ、
テーブルがこうウィンムニュムニュって出てきて、料理がほかほかの料理が出てくる、
さあ次の話題いきます、
はい
あのね、
はい、
今週ちょっとお便りをいただいた中で、
はい、
ちょっとね、ちょっと嬉しいお便りとかね、いろいろ反響があっていいなと思ったのがいくつかありましてね、はい、先週、はい、僕千葉県に住んでて、先週ちょっと災害の台風15号の災害の話をさせてもらったんですね、ちょっとね、
はい、そうでしたね、
千葉県に住んでる、僕の周り実際どうなんだよとかっていう話をちょっとできるだけさせてもらったつもりなんです。それに対してのちょっとメールをいくつかいただいたので、
はい、
ご紹介したいんですが、
はい、
じゃあまず信玄さんからいただいたお便りをご紹介していただいてよろしいでしょうか。
はい、わかりました。信玄さんからいただいたメールをご紹介いたします。先週のそんなことないっしょの番組内容、千葉県の木更津に住んでいる竹内さんならではの内容で大変感銘いたしました。千葉県の現状を伝えていただきありがとうございます。こういう時こそあのような内容のポッドキャストできるのは竹内さんだけだと思います。そこまで詳しく在京の放送局はしないですからね。ものすごい現状認識のためになりました。今後ももしよろしければ復興の具合とか番組内で週ごとにお伝え願えればなって思っています。貴重な内容の放送ありがとうございました。 っといただきました。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
褒められちって、
いやいやい、
ね、もうね、褒められた時は紹介するシステムなんで、ね、
わかりやすいですよ、うん、皆さん。
ありがとうございます。
褒めとくと紹介される
かと思えば、ちょっとこんなお便りもいただいているので、
はい、
ししとうさんからのお便りをご紹介していただいてよろしいでしょうか。
はい、わかりました。ししとうさんからのメールをご紹介させていただきます。はじめまして。私今他県からイオンモール木更津の駐車場に詰めて電気の復旧作業に当たっています。前回の放送で涙など出るくらいありがたいお言葉をいただき感謝感謝ですが、こちらとしてはヒーローなんて思っていませんし、停電のご迷惑をおかけして申し訳ないと思っているだけです。一つだけ皆さんに勘違いしてほしくないのは、台風で電柱が折れたり電線が切れたりしたというより、台風で木が倒れて、台風で物が飛んできたことが原因で電柱が折れたり電線が切れてるんです。電気設備も被害者側なんですといただきました。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
ししとうさんは、はい、おそらくその電気工事を職業としてやられてる方で、うんうん、まあ、普段は他県、はい、違う県でお仕事されてるんでしょうけども、今ちょっと、はい、千葉県が大変なことになっているので、電気関係で大変なことになっているので、一日でも早く復旧作業を終わらせるために他県からも応援にたくさん来て、うん、今立ってくれてるんです。で、僕はもうね、その電気の復旧作業をしてる、その作業をしてる方々が本当にね、僕ね、あのヒーローに見えて、もうあの人たちはすごいと、
もういや本当にありがたいですね。ヒーローだよ
っていう話をね先週したんですけど、
はい、
これね、首藤さんすごく、あのね、すごくいいことというか、あの言われて、まあ、改めてそうだなって思ったのは、
はい、
あの要は電柱とかがいっぱい倒れたり折れたりしてるよね、
うんうん、
でまだね、だいぶあれだけど復旧してきたけど、まだまだちょっと田舎の方はまだまだっていう状況で、
はい、
まだ大変なんだけど、それをね一生懸命までやってくれてるんだけど、はい、これはもうあくまでもその電線とか電柱が、要はなんていうのかな、それに耐えられなかったっていうか、設計ミスだとか、要は風に弱いとか台風に弱いっていうわけではなく、ほとんどの原因っていうのはやっぱりね、枝とか木とか倒れたりして、それで電線切れたりっていうのは僕も見てるんで、
うん、
まさにその通りで、うん、まあ必ずしもそのなんですかね、電力会社が 100% 悪いとかそういうのは全然ないので、
うんうん、
そこはねやっぱり改めてね、ちょっとこれはお伝えしときたいなと、皆さんにね。
そうですね、うん、なんか電気設備会社も被害者だっていうことで、そのなんだろう、ますますヒーロー感が出てくるというか、
そんな中でもね、その、うん、すごくねやってくれる、ね、でね、このししとうさんがその、
はい、
イオンモール木更津、イオンの木更津の駐車場でね、まあ、やっぱりね、そのいろんな県から来た車がいっぱい駐車場に止まって、そこ拠点にして、うん、各地に行っても毎日のすごい、あのね、もうほとんどね寝る間も惜しんでやってくれてるんじゃないかなって思うくらいなのね。で、はい、これね、僕実はあの先週の日曜日だったかな、あのイオンモール木更津行ったのね、
はい、
確かに今その駐車場はいっぱいそういう車が、まあ、駐車場広いからお客さんが、ね、うん、普段止めてないような場所がいっぱいあるんで、そういうとこ拠点でやってたのもあるし、でね、やっぱね、中で食事をそのイオンモールでするのね、その作業員の方々がね、うんうん、作業服着た人がいっぱいいたよ、はい、昼時だったから。でさ、でこれね、あの、あ、すごいなって思ったのは、作業員の方もすごいんだけど、そのイオンモールの中に入ってるその飲食店、
はい、
まあ、全部じゃないんだけど、あの僕一個ね見つけたのが、あのね、はい、その飲食店のね、そのレジの横にね、張り紙が一個貼ってあって、
はい、
電力会社の方は飲み物一杯無料です。
あら。
って書いてあるのね。
なんか感謝の気持ちなんでしょうね。
そうなんかねすげえなんかちょっとね、うん、感動したというかちょっと泣けてきちゃってさ
いろんな人が支え合ってるんですね。
そうでね、やっぱそういうなんかお互いねその持ちつ持てもうやれることはみんなやってる状況っていうのをね、うん、すごいいいなって、
うんうん、
でねすごいなんかね今はもう本当に自衛隊の車とかも結構街中結構走ってて、
うんうん、
これから大変なのは電気はだいぶよね復旧してきたんだけどまだまだだけどね、復旧してきたんだけどこれから今度大変なのは建物なんだよ。街中走ってると屋根にブルーシートがかかってる家が結構あって。
そうですよね、まだ数週間じゃそんなところ手つかないですよ ね
業者さんが全然間に合ってなくて、
はいはい、
これいつになるかわからないと修理が、うん、っていうところがほとんどみたいで、
うん、
あとね車が要は何か当たって傷ついちゃったり、ガラスに当たりガラスが割れちゃったりっていうので車の業者さんも修理工場もパンパンなのね。
わあ、なんか軽とかすぐ飛んじゃいそうですよね。 そんなに強い台風だったら。
でね、普通のね車の板金ぐらいで治るものであれば、見積もりを取るだけで1ヶ月先。
ほう
修理はそのまた先ね。で、一番大変だって言ってたのがガラスが割れてしまった車の修理。車のガラスの交換を扱ってる業者って、うん、要はあまりないんだって。
あ、そもそもこう会社がないからパンパンになっちゃうのも早いと。
そうなので、今からお願いするともう年明けだっつってた、
はい。買う方が早いぐらいですね。
買う方が早いぐらいだからね、本当にこれからまた見えないところというかここでまた今度大変、うん、いろんな業者さんが今すごい頑張ってる。
そうか、インフラはだいぶ電気が通ってきてこうニュースでもあんまりやらなくなってきたけど、こう個人個人がまた大変なところがあるんですね。
そうなんです。でね、でそんな中ね、ちょっといろいろ話として、
はい、
なんかいろんな言われ方をしてるんだけど、うんうん、千葉県の木更津の隣の袖ヶ浦っていうところで、
はい、
騎士団が、バンドね、木更津出身のバンドの騎士団、もう騎士団って分かると思うけど、騎士団が、はい、毎年ね、この時期にフェスをやるんですよ。
うんうんうん、
で、今年も予定をしてたの。
はい、
予定をしてたんだけど、17日だったかな、
うん、
違う、14、15の2日間で予定してて、
はい、
どうもいろいろ考えたみたいなんだけど、まあ、結果としてやったの。
ほう
そうやった。これすごいんだよ、騎士団中心で、今年は、トンネルズの木梨憲武さんとか、
うんうん、
あと元スマップの3人とか、
うんうん、
あと田原俊彦とか、
うんうん、
もろもろ
もろもろが来たんですか。
うん、ももクロとかいろんな人がね、その騎士団のそのつてでいっぱいな人が集められて、
ほうほう、
結構すごいフェスなんだよね。でそこでねフェスを、まあ、やって、なこんな時にそんなフェスなんてっていう人もいるよ。
うんうんうん、
で反面でもそれで少しでも地域が活性すればとかっていうところで決断をしたみたいなんだけど、
うんうん、
でね、騎士団万博でやった中でね、なんかね、その募金を集めたんだって、そのフェスの中で。
ほうほう。
でね、マブダチ募金っていうので、ね、集めてね、ここで集まったのが1184万4223円。
わあ、クイズミリオネアぐらいですね。
これを、要は寄付してくれたらしいのよ。ありがたい、とてもありがたい。
わあ。
で、さらには、まあ、いろんなやっぱり気を使う中で、
はい、
そのね、その 会場に要はいろんなところから地域から集まるじゃないそこにね、
はい、
でその時にその、まあ、その岸田万博の運営の側からその、はい、ホームページで告知があったのかな分かんないけどあの要は会場に来る時にはね、会場の周辺のガソリンスタンドは、結構まだその地元の人が並んでる状態だから自分の地元で満タンにしてから来てくださいねとか、
うんうん、
で、物も、食べ物もまだ順当に行き渡ってない状態だから要は地元で買うんではなくて会場で買うとかホテルで食事はするようにしてで持ってくるようなものも地元で買って食料も持ってきてくださいねなんていう告知もその事前にしてたのね。
うん、
すごい気使ってるじゃん。
いやすごい徹底してもうなんかこう配慮してそう
配慮して配慮してやってくれたらすごくいいで寄付金も集めてすごいいいんだけど、
はい、
これ反面ね、
うんうん、
反面やっぱりちょっと情報って行き渡ってないというかうまく伝わってないんだなって思ったのが、
はい、
これ実はね、これは何も悪気がなくて、良かれと思ってやってるんだよ、これ運営側はね。
はい。
当然じゃん。いいじゃん。すべていいじゃん。だけど。
まあすごい配慮してるとは思いますけどね。
なんだけど、これ反面、実はこの会場がある袖ヶ浦市の会場の周辺って、うん、
はい、
もう電気もほぼ通ってるし、
うん、
ガソリンスタンドももうみんな入れ、終わってるからある程度も空いてるの、いつも通常通りな
の。あ、それより南の方がまだ大変だった
そう、袖ヶ浦よりももっと南の立山とかはまだまだ大変なんだけど、うん、袖ヶ浦市はしかもそのフェスをやる会場の周りは比較的もう通常になってた、
うんうん、
フェスの日ってで、コンビニにも普通にお弁当が並んでるの。
はい。
で、なんだったらフェスがあるからお客さん見込んでいつもより多めに仕入れてるのコンビニは。だけど、はいはい、そういう告知をしちゃったからいつもだったらそれこそガソリンスタンドとか周りのコンビニとかがある程度潤うのよ。
うーん、
お金をみんな落としていってくれるんだけど今回そういう告知をしちゃったがために地元のコンビニはちょっと困っちゃった。
いや難しいな、それ
すごくね、お店の前でいやもう商品いっぱいありますから買ってってくださいなんて呼び込みを一生懸命してるんだけど、
うん、
だけど要は運営側から地元に買うなよって言われてるから、
まあね、事前情報がありますからね。
みんないい人だから あんまり買わない方がいいのかなっていうお客さんが多かったり、そもそもコンビニに近づかなかったりっていう状況で、
はいはい
はい、要はこれってすげえ難しいなって改めて思ったのね。
うん、
要は誰も悪くないじゃんこれって。
まあそうですよね、どちらも良かれと思ってやってることですよね。
そう、悪くない、来た人たちも悪くないで、当然地元の人たちはいつも通り精一杯お仕事してる中で、うん、だけどいつも毎年のようにそれはある程度その需要があるからこれぐらいかなってやってるのがちょっと的外れになっちゃったっていうね、
うん、
すっごくねなんか歯がゆい感じの、だからなんていうのか、情報をもっとなんていうのかな、なんかもう少し情報が実際状況が要は把握できてなかったで、多分運営側東京都内とかで、ね、
うん、
そういうの発信してるんだろうから、はい、なんか大変らしいぞ、じゃあこういう配慮しなきゃねってやってたんだけど、実は地元に1回でも見に来てくれれば、前日にでも来てくれれば、
うん、
実はそうでもないっていう、現地の人たちの声を聞いてほしかったなっていうのも判明あってね、すごい歯がゆいなと思ったのと、
はい、
あとこれはちょっともう一つ配慮してほしかったのが、
はい、
これはもう岸田万博の運営の方々に言うわけではなくて、今後何かこういう同じような状況が整った時に、
うん、
今後な気を使ってほしいなって思ったのが、
はい、
発電機をね、
うん
うん、要は停電のところが多かったから、
はい、
発電機のレンタルをしてるところも結構あるじゃない。
あ、
でそういうので、はいはい、結構みんなね発電機のレンタルをしてくれるところにやっぱり電気がない通ってない間は それどうにかしようっつってレンタルしに行ったんだけど、もうねどこ行ってもないの。
それは
抑えられちゃ
って、販売しちゃって、
違う、要はレンタルだから抑えられちゃってんだよ。でどこで抑えられちゃったかっていうと、はい、噂だと岸田万博なんだ
よ。はい、ああ、いや
イベントやるからそれなりに必要でしょ。
はい。
で結構要は暗くなる頃までやるから、その頃にはほら電気も当然必要だから、
はい、
抑えられちゃう。要はもうそれはもうもっとじゃイベントの企画段階からもうこれだけって抑えちゃってる。
うんうんうん。
で意外とそれで意外と地元の人は困っちゃったみたいなっていう話もねあったりするのね。
でもその予約してたのはその台風が来る前だったかもしれないですし、
そうそう、当然だから予約してるのは台風の前だったと思うのね、うん、だから、うん、実際難しかったんだろうけど、
うんうん、
もしくは気づかなかったのかもしれないけど、それこそ都内とかで調達して持ってこれなかったかなって思っちゃったりしたのね。
あー難しいですね。
難しいんだよ。すごい難しい。誰も悪くないから、すごい難しいんだけど、でも、これは、こういうことがあったよっていうのは、ここで、例えば喋ることで、一人でも多く、あ、そういうこともあるんだって思ってくれれば、何かで役に立つかなと思って、あえて言ってるのね。別に、これは何かに苦言をしてるとか、うん、そういうんじゃないんだよ。
まあ、でもね、その、もし台風がなくって、うん、その地元でレンタルしてたってなったら、まあ、お金を落としてくれることになるでしょうし、いいことだったんだと思うんですけど ね、
そうね、
なかなか、ね、そこの起点を聞かすっていうのはなかなか難しいですね。
結局その発電機があれば冷蔵庫の中のものが腐らなかったなとかね、
うん、あーそうですよね。
お店の人とかは特にね、
うんうんうん、
言ってた、あのね、僕は唐揚げ屋さんでね、
はい、
ちょっと買い物を数日前にした時に、その人、その唐揚げ屋さんがやっぱり停電だったんだって。4日間5日間ぐらい停電で、うん、で本店には発電機があって、
うんうん、
でその発電機を借りれば自分とこの冷蔵庫だけは動かせたから、
はい、
中にあった鶏肉が腐らずに済んだ、
うん、
だけど本店も停電になっちゃったから借りれなかったと。
うん、
で、で多分ね問題はなかったんだけど、
はい、
ギリいけたと思うんだけど、これをもしお店で出してしまって、はい、万が一のことがあったらいけないっていうんで、
あ
こうすごく、まあ、もうこれはもう破棄してっていう決断をしたらしい、
うん、あーそういうこともあるんですね。いやだって今ってこう日本だったらどこでも台風とか地震とかあってもおかしくないじゃないですか、うん、でなんだったら静岡、私今静岡に住んでるんですけどね、うん、静岡なんてずっと東海大地震が来る来る来るって言われてるので、うんうん、なんかもう本当に今回の千葉の台風の影響っていうのは人事じゃないなっていうのは思ってます。
うん、そうね。だからね、僕はこれは今回自分の地元が直撃食らったので、
はい、
いろんな思いがあって、要は台風の被害で結構ね、うん、そのニュースではいろいろ聞くじゃん、 あそこで台風の被害でこれだけ大変だったっていう、それをニュースで見てた時の自分が、
うん、
今自分が実際体験すると、ああなんか今まで自分意外と情けないなって思っちゃったりするのね。
あ
要はあなんか人ごとのように、
うんうん
うん、思ってた以上に大したことないって思いながら見ちゃってた感じがあって、いやでもそれもう。初めて結局自分でも経験して、あ、もうあの時あそこはあんなに大変だ、もうここ以上に今よりも大変だったんじゃないかなとかさ、
うん
思うんだよね。自分が経験して初めて分かることって多いから。だからこれを、まあ、ポッドキャストでね、 こうやって喋ることでじゃあどれぐらいの人に広まるかってさ、大したことないと思うけど、
はい、
テレビとかね、地上波のラジオとかで喋るのに比べれば全然大したことないとは思うけど、まあ自分が経験したからこうだったんだよ、ああだったんだよって話はちょっとできるだけしたいなって思ってて、ちょっと今週もちょっと時間を取らせてもらいました。
はい、
はい、まあ何度も言いますけども、現場で、復旧作業に当たってくれてる業者の皆さんにはもうすごい感謝してるし、本当に僕はヒーローだと思ってる。
はい、
それとあとは、その後に来る、要はリフォーム業者とか大工さんとか、あと車の板金屋さんみたいなところとか、
うん、
ああいう、まあ、もっといっぱいいろんな業者さんが、要はすごい頑張ってくれてるので、うんうん、もうみんなすげえなって思ってるし、今回僕は氣志團万博っていうイベントをちょっと喋ったけど、
うん、
基本的にはもうありがたいと思う。この実際にフェスをやってくれ、予定通りやってくれたっていうのは僕は、うん、ありがたいと思ってるし、
うんうん、
結果ね、その募金も集めてくれたり寄付してくれたり、すごいいろんな配慮をした上でやってくれたっていうのはすごくありがたいので、
うんうん、
はい、本当に今僕が喋ったことの中に悪い人は誰もいないです。
そうですね、
悪い、もうこれだけはもう念押しで言わせてください。もう悪い人は一人もいないです。
はい、はい、
ただいろいろそれぞれあるよっていう、うん、はい、いう話で、まあ、
これだけいろんな人が配慮してもなかなか大変だったり、まだまだ困ってる人がいるっていうことですよね。
本当にね、もっと全然困ってる人まだまだいっぱいいるので、
うん、
だからといってすごいね、なんかね、あれなんだって、その支援を例えばボランティアに行っても、行こうとしてもどこに行っていいか分かんないとか、
うんうん、
何か物資も今要は受け入れてなかったり、
うん、
要は結局ね、実際その今避難してる人とか、
はい、
すごいまだ停電のところも当然あるんで、そういう人たちはその物資が欲しいんだけど、
はい、
支援物資欲しいんだけど、でもそれを受け入れるその市だったりがさばけないから受け付けてなかったりするらしいんだよ。
あー、じゃあもう市もパンパンなんですね。
そう、もらったはいいけど、それを配る術がないから、だから受け付けてないっていう現実もあったりするらしいので、
うん、
まだまだ千葉県、特に、下りの方面は、
うん、
まだまだ大変なので、
うんうん、
まあいろいろ皆さん支援ができる方はしていただければなと思います。
はい、
はい、いうことでございまして、
はい、
エンディングいきたいと思います。
はい、
今週にちょっとね、改めて思ったことがあるのね。
はい、何でしょう。
結構ニュースとかでさ、煽り運転とかって、
うんうん、
頻繁にニュースでさ出てたりするじゃん。
ありますね、
高速道路で煽り運転をして危険運転だとかっていうニュースをね、たくさん見るじゃない。定期的にそういうニュースって出てくるじゃん。
はい、
ね、あれを僕見ててね、ちょっと思ったの。
はい、
あ、多分、ね、煽り運転をしてる人たちって、
うん、
多分それがちょっとね気持ちいいんだと思うんだよね。
要は、まあ、そうじゃないとしないですよね。
煽ってやったぜっていう、俺がこの道路のもう最優先で行くんだぜみたいな、なんかすごい気持ちがいいからやってるんだと思うのね。
まあ、罪悪感でできないですよね。そう
そうそう。でね、俺その人たちに言いたい。
はい、何でしょう。
煽り運転するよりも、
うんうん、
譲り合い運転した方がそれ以上に絶対気持ちいいからって。
おお。いい人になりますしね。
あのさ、
はい。
あのね、あの例えばちょっと信号でさ、
うんうん、
ちょっと止まってあげて。車1台入れてあげたとかさ、
うんうん、
言うだけでちょっとさ自分の気持ちがさ、
あの前の人がハザードでこう返してくれるの気持ちいいですよね。
あれダメっていう説もあるけどね、やっちゃいけ、
あ、そうなんですか。
あれやっちゃいけないっていう、要はハザードとかっていうのは目的はそれではないからやっちゃダメっていう、
あ、ちょっと止まりますよっていう、
そうそうそうそう、あれはそうそう、本当にあれを目的通りに使ってるときに、
うんうん、
なんかあれが違うように取られちゃうといけないから、お礼のハザードはやっちゃいけないっていう話もあるみたいよ。
でも嬉しいよね、喜んでたのに。
前の人たちがね、前の人はだ、それがなくてもさ、前の人は喜んでくれてんだろうなって思うとすげえ気持ちいいじゃん。
まあ、そうですね。
なんかね、あの僕ね、その今ね、人生の中で、
はい、
あの子供が生まれた時、今小学校4年生のね、うちの娘が生まれた時にね、
はい、
そっからね、もう本当にね、最初の1ヶ月ぐらいは多分ね、僕人生の中で一番周りに優しくできてた時期って今でも思うのね。あのすっごいね、なんか自分が多分皆さんね、そのお子さんいる方はみんなそう同意してくれると思うけど、子供が生まれた直後って多分自分がこの世で一番幸せな人間って思えるんだ。
うーん、
ね、こんだけ俺幸せなんだから、この幸せちょっとあれでも、こんだけ僕余裕があるんだから、あのもうみんなにこの幸せ分けてやんなきゃって思えるぐらい、だから何かちょこっとしたことが起きても全然平気だし、あの何かね、その車運転しててもすげえなんか周りに優しくできるの。
うんうん、
すげえその時期があって、やっぱりね、その時にやっぱりなんかちょっと譲ってあげたり道譲ってあげたりするだけでね、
うんうん、
すげえなんかすげえ気持ちいいんだよね。
いや、そうですよね。
そっちの方がね、
なんか煽り運転もそうですけど、うん、なんかちょっと前に殺傷事件があったりとかしてるじゃないですか、うん、ちょっと怖い、うん
ね、モデルガンじゃなくて、あのでモデルガンみたいなやつで撃っちゃったりしてたりするでしょ。
そうですね、ナイフ持ってこうわーってやったりとか、ね、なんかそういうのって根本的に解決って子供を産むことなんですかね。
うん、でもね、そういう人たちも子供いたりするんだよね。
あ、そっか。
なんだよね。だから、まあでもね、若い、だからもう比べてみる、煽り運転してイライラしながらさ、わざわざイライラしながらさ、前のやつがビビってるぜ、やったぜ、俺一番強えみたいな気持ちよさよりも、もう圧倒的に譲った時の気持ちよさの方が全然気持ちいいから。
そうですよね。
もうね、本当に
やってみ、煽り運転やめてほしい。
ね。本当にね、ちょっとね、今週ちょっと、ね、改めて思ったんで。なんかね、すごいんだよ、あのうちの、これ番組でね、1回2回喋ったけど、あの、はい、うちの娘が生まれて、
うん、
生まれて1週間の間に、
はい、
1週間の間にヤマダ電機のさ、はい、入り口にさスロットあるじゃん、
ほうほうほう、
あのくるくるくるくるって回って会うとさ、ポイントが、ヤマダ電機のポイントがもらえるやつ、
はい、ありますね。
大抵10ポイントぐらいしかもらえないやつ。あれがさ、あのね、ヤマダ電機の、その、マークが3つ揃うと、あれ4000ポイントもらえるんだよ。
わ、結構差があるんですね。
そう、4000ポイントもらえるの。それを、1週間のうちに、
はい。
2回当てた、
はい。あら、気づいてるんですかね、ヤマダ電機。
だからね、あのね、だ僕はその時に、子供が生まれて、1週間以内で、ヤマダ電機のスロット2回4000ポイント4000ポイント8000ポイント当たったのよ。
あれじゃないですよね、その1週間の間に1000回ヤマダ電機に行ったとかそういうことではないですよね。
当時のルールは、はい、3回ぐらいは、1回買い物すると3回ぐらいはできたんだよね、ルーレットがね。
はあ、ははあ、
だからそれで2回やった、たまたま2回やった。今他の店舗だったけどね、こっちの店舗行って1回で、それで数日後に他の店舗でたまたまやって、で、大した買い物してないんだよ。
ほうほうほう。
で、だから僕はね、うちの子供はね、すげえ強運を運んできたぞと。
お。
思ってね、もうその後の宝くじは買ったさ。もう、いつもより、
皆までは聞かないけれど。
なんだったらいつもより多めに買ったよ。
夢を買ったんですね。
そうね。当たんなかったけどね。
聞かなかったのに。
まあ、そんなもんだよね、世の中ね。いうことでございました。ですね、はい、この後、この後、はい、あれですよ、audiobook.jp で聞いている皆様には、
はい、
そんな一頭を聞いてもらいます。うん、
あら、
そんな一頭、そんな一頭っては何なのかっていうと、そんなプロジェクトが昔やっていた IT の番組です。
はい。
それをやります
んで。あら。
iPhone の話したいんだ。
オープニングで言ってましたけどね。
IT の話をしたいんだ。ということで、はい、ポッドキャストで聞いてる方は、ここまででございます。
はい。はい、
じゃあ、ラチさん、告知をしてください。
はい。わかりました。告知をさせていただきます。そんなことないしょでは皆様からのご意見、ご感想などメールをお待ちしております。メールアドレスは、sonnai@0438.jp、sonnai@0438.jp です。また、そんないと名の付く番組は他にも、そんない理科の時間 B、そんない美術の時間、そんない雑貨店と3番組ありまして、そんないプロジェクトというグループでお送りしております。そんないプロジェクトにはホームページもありまして、そこから今配信中の番組や過去に配信していた番組を聞くことができます。ブログもやっています。URL はそんない .com、sonnai.com となっております。またツイッターや YouTube などもやっておりますので、そちらの方はそんない P で検索してみてください。以上です。
はい、ありがとうございます。
はい。
じゃあこの後はね、
はい、
この後は、
そんな復活番組ですね。
復活番組というかね、時間もそんなないからさ、
あ、はい、
そう、軽くどうなるかやってみよう。
やってみましょう。
何の打ち合わせもこれまたしてないけど。
いや、びっくりしてます、はい、私今、
IT 系の番、話が好きな方はぜひ audiobook.jp でこの後もね、引き続き聞いてもらえればな。
はい、iPhone 気になってる方は、
はい、iPhone 情報がもう僕が iPhone11 をどう思ってるかっていうのをね、
あら、
たっぷり喋りますね。
はい、
はい、いうことでございまして、はい、一旦ポッドキャストは終わりです。
はい、
お送りいたしましたのは竹内と
ラチでした。
ありがとうございました。
ありがとうございました。イカイカイカ